やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学、今回はコメント会の8回目です。あっという間に2月になってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしですか？今日2月3日は節分ですね。節分というのは文字通り季節の分かれ目なんですね。この翌日の2月4日は二十四節気で立春になります。春が立つと書くように春の始まりなんですね。詳しくは優しい民族学の19回目で節分の話をしているので、まだ聞いていない方はぜひ聞いてみてください。さて、今回から3回続けてコメント回をやっていこうと思っていますが、その前に一つ告知をさせていただきます。先日雑誌の一個人さんで原稿を書かせてもらいました。これから出る号なんですけど、新谷貴則先生の新刊に関してインタビューするという内容でした。私は新谷先生に学部で教わっていたんですけど、私はコロナ禍以降直接お会いしていなかったので、 4,5 年ぶりぐらいにお会いしました。まあとはいえ電話でいろいろ教わっていたり、月1回オンラインで弟子6人と読書会をしたりしているので、画面越しにはお顔も見ていたしお声も聞いていたんですけど、相変わらずとっても元気でたくさんおしゃべりしておられました。それでその先生の新刊というのが、すぐ忘れる日本人の精神構造史、民族学の視点から日本を解剖というタイトルで、桜社という出版社から刊行されます。これがもうすぐですね、2月8日8日です。サイズは四六版で290ページぐらいで1980円と、結構しっかりとボリュームがありますが、日本人の考え方であったり癖というものの傾向を民族学から見ていこうという本になっています。この本に関してはまだまだ原稿ができる前から先生にちらっとこんなことを書いてるということは伺っていたんですけど、最初私がこの本の案を聞いた時に、一般の人はどういうふうに思うんだろうなっていうのは結構引っかかっていたんですけど、ただ柳田国男も世相、その時代の様子に関してであったり、社会の変化移り変わりには高いアンテナを張っていて、民族学で皆さんがイメージするような暮らしのいろいろなこと、衣食住のこととか信仰のことにとどまらず、この社会の中の変化っていうものにもすごく着目をしていて、戦前には対外強硬路線に向かっていく政治にも警鐘を鳴らしていましたし、戦後もこの戦争が起きてしまった原因であったり、日本が負けてしまった原因、そして戦争をやめるチャンスを逃し続けてしまって被害を大きくしてしまった原因、その根本にあるのは日本人の考え方の癖があるはずなんだと、それをきちんと把握してから次の時代に進んでいかなければいけないと、そのために民族学の方法を使って社会を見ていかなければいけない、そういうことを言っていたんですね。なので柳田から学ぶとしたならば、私たちも社会の流れを見て、そこから 日本人の傾向、変わりにくい部分、そして変わりつつある部分というのを見ていかなければいけないんだなということを改めて思わされました。ただこれは民族学の説明ももちろんしてあるんですけど、歴史の動きの中から日本人の政治のことであったり、もちろん普通の人々の暮らしの動きも見ていくので、すごく通史的に歴史をおさらいするっていう意味でも役に立つ本になっているなぁと私は思いました。よく2時間で日本史をおさらいみたいな新書もありますが、なんとなく私はこっちの本の方が、例えば税制だとか武士が台頭してくるだとか、そういう細切れの情報じゃなくて、その背景にあった部分もなんとなく見えてくるように書かれているので、歴史の勉強って詰め込み型でなんかやだなって思ってた人も、こっちの方が面白く読めるんじゃないかなと感じています。今日本がいろいろ政治も経済も問題がたくさんありますが、そもそも私たち一人一人がどういう社会に生きたいと思うのかとか、どういう社会に変わっていったら嬉しいか、どうやって動くべきかっていうことも考えていかなければいけない。で、その大前提として、じゃあ私たち普通の日本人が歴史の中でどのように生きてきたり、政治に意見を反映してきた、もしくは反映することを放棄してきたのかっていうことを認識することから始めた方が健全かなと思っています。なのでまずは本屋さんで見かけたらパラパラっとめくってもらって、よかったら買ってみてください。そして私が取材した内容は2月16日に発売の一個人の3月号に掲載されます。こちらもぜひチェックしてください。一個人は就活の時に入りたかった編集部の一つなので、そこからお仕事をいただけたのはとっても嬉しいことでした。さて、それでは今回は3名からいただいたコメントを紹介していきます。まずは岩手県遠野市出身、東京都在住のおつるさんのお便りです。ご感想は第1回から聞いています。移動中や掃除をしながら、今日はお風呂の中で遠野物語の回、とても楽しく聞かせていただきました。一点だけ気になったことがあり、思わずご連絡させていただきました。私は遠野出身なので、小さい頃から遠野物語には嫌でも触れており、かっこ笑い。学校の授業や課外活動でいろんな話を聞いてきました。ポッドキャストの中で佐々木恭跡とお話しされていましたが、私は佐々木貴前だと思っていたんです。もしかして民族学の中では恭跡で伝えられているのと気になり調べてみたらペンネームだったんですね。恥ずかしながら初めて知りました、かっこ笑い。地元のことなのに知らないこともまだまだあるのだなとしみじみしたものです。ちなみに私は遠野物語の中ではおとじいの話が好きです。大人になってから読み直して、臭すぎて話を聞きたくても聞けないってこんな話もあるのと衝撃で、私自身昔から民族学に興味はあるものの、なかなか手を出せないまま年を重ねています。いつの日か日本のギャンブルに関する民族学をまとめてみたいと夢見ています。すでに研究されているジャンルなのでしょうか。もしおすすめの文献や本があればご紹介いただきたいです。今後も配信楽しみにしています、といただきました。ありがとうございました。やっぱり遠野出身だと遠野物語のことを習うんですね。先日私が聞いた話だと、福島県の方は小学生とかのタイミングでみんな張り子の赤べこ を作る体験をするという話を聞きました。やっぱりその地域地域に伝わっていることは地域学習みたいな社会科体験みたいな形で習うんだなと思って、塔の物語もその一つとして活用されているっていうことがおつるさんのコメントで改めて分かりました。そして気に入っているというおとじいの話は塔の物語の話数の上では12番に収められている内容ですね。短い話なので読み上げて紹介させてもらおうと思います。土淵村山口に新田音蔵という老人あり、村の人は音じいという。今は90に近く、やみてまさに死なんとす。年頃遠野郷の昔の話をよく知りて、誰かに話して聞かせおきたしと口癖のように言えど、あまり臭ければ立ち寄りて聞かんとする人なし。ところどころの建の主の電気、家々の清水、昔よりこの号に行われし歌の数々をはじめとして、深山、これは深い山ってことですね、深山の伝説またはその奥に住める人々の物語など、この老人最もよく知れりという内容です。そして注意書きとして、おしむべし、おとじいは明治42年の夏の初めに亡くなりたりと書いてあります。おとじいさんは90歳近くで、まさに死なんとすというように書かれているように、もうすぐ亡くなりそうだなというおじいさんだったわけなんですけど、そのおじいさんがあまりにも臭すぎて、いろんなことは知っているけどみんな聞きたがらないという話ですね。まあ高齢になると家のお手入れだったりお洋服のお手入れだったりをするのも身体的に大変になりますし、感覚、五感、嗅覚も含めですね、もう衰えるので、実際私がフィールドワークに行っていても、たまに、ごくたまに、これは大変だぞというおじいさんに遭遇することはあります。でも遠目ではそのお家の中の状況が大変なことになってるっていうのはわからないので、一度本当に驚いたのは、猫屋敷みたいになっちゃってる方がいて、そしてこう家の中がすごい異臭がするということに気づいて、もう玄関先でこうわーっとお話を聞いて終わりにしたんですけど、まあそういったことも調査をしてると、まあまあ遭遇するので、おとじいの話はなんとなくそういうおじいさんもいるなという感覚で私は受け止めています。また書いていただいたように、ギャンブルの民族学も興味深いですね。日本語で言うと博打ということになりますかね、賭け事ですよね。これまでだと博打に関してはあまり書かれていないように思うんですけど、私の知るところでは。ただ簡単に調べてみると、この博打、賭け事っていうのは比較的古くからあるみたいですね。まあやっぱり人が生きていると娯楽を求めるっていうことなんだとは思います。ネットでパッと出てくるものとしては、日本書紀の持統天皇の時代にもうすでにすごろく禁止令が出されているという内容が出てきまして、まあ、このすごろくっていうのが今私たちが考えているすごろくとはちょっと違うみたいで、賭け事の一つだったようで、まだ600年代ですね、その当時から賭け事が悪影響を及ぼす面があったのだと思います。そして博打というと、多分皆さんがイメージするのが反家超家っていう、まあヤクザがやっている賭け事だと思うんですけど、おそらくこのギャンブルのことを調査するのはなかなかハードルが高いんだと思うんですね。やっぱりその博打、特に賭博をしている人たちって、まあある種裏社会に通じている人というか、なかなか表からお話が聞けるような人ではない可能性が高いはずなので、 その意味でフィールドワークをするのはなかなか難易度が高いんだと思います。もちろん文献の上ではそういった博打、賭博を取り締まった文書とかは終える。そこからその当時賭博がおそらく流行ったのだろうみたいなところは読めていけると思うんですけど、フィールドワークの情報も含めて分析していこうってなるといろいろ工夫は必要だとは思います。そして調査をする中での身の安全とかもきっとあると思いますし、なのでおつるさんも調べる際には十分気をつけながらやっていただけるといいかなと思います。そして続いて、体験したことのある行事や暮らしの思い出については、私は豆まきについて完全にプライベートなのですが、大豆をまくか落花生をまくかについて調べています。ある程度まとまったらこちらに報告させてくださいとのことでした。節分の豆まきについては、先日桃花荘さんでのトーク会でもちらっと話してみたんですけど、おつるさんがおっしゃっているように、大豆の他に落花生をまく地域があるんですね。ただ皆さんも想像がつくと思うんですが、落花生は日本にはもともとなかった品種なんですね。なのでなぜ落花生をまくのかっていうのは、日本の中にいつ落花生が入ってきたのかっていうことも大元としては関連してくると思うんですけど、確認してみると、日本で落花生の栽培が推奨されたのは明治7年のことだったようです。政府がアメリカから種子を取り寄せて埼玉、三重、福島などの各地に配布したそうです。ただその前に明治4年の時点で横浜での落花生栽培も始まっていたようです。その後千葉での栽培が盛んになって、今でも千葉は落花生が名産品、特産品になっていますよね。落花生をまくのは、事例としては私もたくさん持ってるわけではないんですけど、北海道や東北が多いように思いますが、おつるさんどうですか？ただその落花生をまいてる地域に落花生の生産が多いのかというと、そうではなくて、現在の落花生の生産量はぶっちぎりで千葉が多いんですね。それで東北が別段多いというわけではないですね。そこがちょっと不思議だなぁとは思うんですけど、実際に落花生をまいている方にお話を聞いてみると、その理由も見えてくるのかなぁとは考えています。ただ落花生をまいている地域もきっと昔は落花生ではなかったと思うので、というのは物理的に落花生が日本の中に存在していなかったはずなので、なぜ落花生に切り替わったのかっていうことも現在落花生をまいている地域の人々に聞いてみたら、何か分析の糸口があるんじゃないかなと個人的には思うので、おつるさんが調査されるときはもし聞けたらそのことも聞いてみてください。以上がおつるさんのコメントでした。ありがとうございました。続いて2通目は東大阪市の J さんからいただきました。 J さん、大阪出身だからかわかんないんですけど、文面が音符とびっくりマークがいっぱいで正しいニュアンスで読めるかわからないんですけど、読んでみますね。ご感想は最高、音符がついてますといただいています。体験したことのある行事や暮らしの思い出としては、1992年かっこはてなぐらいの7年に一度の長野県御柱祭、アフリカのケニア勤めの会社を辞めた私と、バブルの勢いでの石垣島ダイビングインストラクターのダチとの、地元大阪からの行き先未定の鈴木ジムニーでの2人旅、長野県茅野市に流れ着き地元民と知り合い、 ちょうど7年に一度の祭りに遭遇、参加。1週間ぐらい地主さんの家に泊まり込み、酔っ払い続けました。昭和の匂いバリバリの平成初頭でしたね、とのことです。この勢いが当時なんでしょうかね。92年ということは多分まだバブルは崩壊してないはずですよね。その当時の勢いで旅に出ているということなのかなと文面からは思いますが、お祭りのタイミングでその現地に行けたのはとってもラッキーだっただろうなと思います。御柱祭はニュースでも取り上げられるのでご存知の方も多いと思いますが、長野の諏訪大社の氏子によって7年に一度虎と猿の年に行われる大祭です。諏訪大社は木や山をご神体、つまり神様として祀っていて、この祭祀の形は古い信仰が伝えられているものと考えられます。神社は今は私たちはお社、その建物が神社だと思ってますけど、神社祭祀を遡ってみると古くはお社はなかったんですね。祭祀をする時に仮の建物を建てて祭祀をしていたんですけど、それがどんどん時代が下る中で常設されたお社になっていったんですね。なので今でも山の中で巨石とか巨木、それから山そのものを信仰する神社があると思うんですけど、それらを見てみると大抵古い神社なんですね。なので御柱祭も木を落とすという独特の行事が行われますが、それもやはり山での暮らしからつながって伝えられてきている信仰とそれに関する行動行事なのだと思います。それと J さんの体験に関連させてもう一つ言うと、お祭りの時に調査に行くと大抵現地の人と仲良くなれる気がします。経験上、普段の生活をしている中に急に行ってもなかなかお話を聞くのは難しいかもしれないんですけど、お祭りの時ってみんなで飲み食いして結構テンションも上がっていたりするので、そこで一緒にお酒を飲んで話してると結構ウェルカムな雰囲気で、また後日調査に来てもいいですかって聞くと受け入れてもらえる確率が高いように思っているので、もし皆さんも調査してみたいという方がいたら、あえてその地域のお祭りの日に行くっていうのはありだと思います。ただお祭りの内容によってはその地域の人たちが逆にテンションが上がりすぎてある種こう先立っちゃってる感じになっている場合もあるので、そのあたりは行ってみて皆さんの様子を見てお話ができるようだったら話しかけてみるのはいいと思います。そして民族学で興味のあること、知りたいテーマに関しては、日本の地域地域に根ざした民族意識、これはちょっと岸沢が中を入れると民族は人弁に谷で書かれています、民族意識を学習したいっすね、私自身旅人だったのであの時のあの場所でのジモピーの感覚を知りたいのです、とのことです。ジモピーはおそらく地元ピープルの略だと思います。ここで一つ補足として、この J さんがおっしゃっているのは文字からして民族意識、つまりエスノロジーの意識ではないと私は読んでいます。この民族意識と検索すると、民族、家族の族を使った民族意識という単語がすぐ出てくるんですけど、この家族の族を使った民族意識っていうのはエトノス、いわゆる同一の民族性を持っていることの自覚という意味の言葉なんですけど、字が人弁に谷の族を使っているのでその意味ではないと思います。 その土地の人の感覚や意識のことを指して J さんは民族意識と書かれたんだろうと私は読みました。この J さんがおっしゃっている地域の人々の意識を知るっていうのは学問として分析するっていうのはなかなか難しい、数値化するのは難しいものなんですけど、ただ実際に土地に行くとやっぱり土地そのものの違いがあって、その環境の違いが暮らしの違いにつながって、それを前提として生きているので、結果その地域の人にも環境地域が影響を与えているというのはある程度はやっぱりあると思います。その地元の人の感覚を知るには文献で見るというよりもやっぱり実際に行ってやり取りするっていうのが一番わかりやすいですし、それがフィールドワークの面白さだと思うので、 J さんには研究という気持ちではなくてもいろんなところに行って話してみていただきたいなと思いました。同じ場所で何度も調査するっていうのもどんどん深く知っていく楽しみがあると思うんですけど、地域を変えて見てみるとやっぱり言葉の感じも違いますし、ウェルカムな地域と比較的そうじゃない地域とかいろいろ見えてくると思うので、その違いが見えてくるとよりなぜその違いがあるのかなっていうのも考えてみたくなるんじゃないかなと思うので、はい、いろんなところに行ってみるのがより楽しくなるコツかなと思いました。 J さんありがとうございました。そして最後に東京都八王子市の古色総然さんです。ご感想は語り口が穏やかでよく聞いていますといただきました。ありがとうございます。体験したことのある行事や暮らしの思い出としては、林業ボランティアで体験した山仕事始めの儀式、とぶさ作りといただきました。とぶさというのは鳥に総合の総という字でとぶさと書きますね。この山仕事始めというのは新年の仕事始めに山に木を切りに行くということで合っていますかね。そしてとぶさというのは辞書を調べると木の梢や枝葉の茂った先の部分、昔木を切った後に山神に祀るためにその株などにこれを立てたという内容がヒットします。林業や山での生活については私も興味があるので、ぜひ古色総然さんには追加で詳しい情報をいただけると嬉しいなと思っています。その際情報は 5W1H で集めると抜けができにくく、その後の分析に活用しやすい形でまとめることができます。 5W1H つまりはいつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにということですね。このポイントを押さえて書き出して見てもらえると嬉しいです。ちなみに私の知っている情報としてはとぶさに関してなんですけど、新年の門松を取った後の穴、その穴に松を刺しておく、その松のことをとぶさ松と呼ぶと教えてもらったことがあります。門松は古くは各自で山から切って取ってくるものだったので、山からいただいたものということで外す際に最後にとぶさ松をつけるのかもしれないなと古色総然さんのコメントをいただいて想像しました。ただ今は門松をつけるご家庭も少なくなりつつあると思うので、このとぶさ松というのはなかなかもう身近なものではなくなっているんじゃないかなと思います。私もとぶさ松をされているご家庭を見て初めて知りました。そして 民族学で興味のあること、知りたいテーマに関しては、常民と山の民や川の民との交流とのことで、はい、常民というのは常の民という字を書くんですけど、常民は民族学の研究の中で提示された分析概念、言葉です。確かに常民というのは話してもいいトピックなのかもしれないなと思いましたので、後日にまとめて常民についてお話しする回を作ってみます。この常民という言葉も戦後の民族学の中でいろんな解釈が出てきて、なかなか誤解してしまう可能性の多い言葉かなとは感じているので、また後でまとめてお話ししてみますね。まあ、常民というのは一言で言えば普通の平地民というふうに認識しています。普通の暮らしをしている人ということですね。その中の階層、どういう暮らしをしているか、地位階級みたいなものですね。そういったことは置いておいて、平地での暮らし、まあ農耕をしたり、町で暮らしたりという暮らし方をしている人のことを指すと考えてもらえれば差し支えないと私は認識しています。一方で山の民と川の民という点について、私としては山の民は柳田も山人などと呼んで着目して研究していたんですけど、川の民っていう存在にはピンとこなかったので、ざっと検索してみたら80年代の本で山の民、川の民、日本中世の生活と信仰という本がヒットして、もしかしてこちらの本を読まれたのかなと思いましたので、機会を見つけて読んでみますね。なので川の民のことはあまり分かっていないんですけど、ただ昨年私が山での生活をする人々のことを調べる機会が少しありまして、それを見ていくと山の民と川の民で分類分割できるかはちょっと体感的にはハテナだなと思っていて、というのも平地の人は 100% 平地で過ごしてた、山の人は 100% 山で過ごしてたというわけでは必ずしもないっていうことが暮らしの歴史を見ていくと見えてくるからなんですね。もちろん本当にこうだだっ広い平野で米や畑を作って生活していた人もいるわけなんですけど、日本は山も多いので畑も作りつつ稲作もしつつ山から木を得たり、山から生活に使うものを採集したりという生活をしてきた人もたくさんいて、もちろん川でお魚を取るっていうこともやってきたわけなんですね。なので川を活用してきた人が川だけで生活を成り立たせていたとはちょっと想像しにくいなと思うところがあるので、まあどちらにせよ本も見て確認してみますね。そしてもう一つ、古色宗前さんが川の生活についてご興味がある場合は、私が知っている博物館なので埼玉県になっちゃうので恐縮なんですけど、埼玉県立川の博物館、通称川博という博物館がありまして、ここでは荒川を中心に川のことを展示していたり、あとは川を活用して生きてきた人々の歴史についての展示がされています。川魚を取る方法だったりも展示されているんですけど、一つ面白いのが鉄砲関の実演がされているんですね。この鉄砲関というのは木材を運搬する方法の一つなんですね。切り出した木を川で運ぶ、水運するというのは時代劇の中で描かれていたりするので、なんとなく イメージはあると思うんですけど、そのもっと川の上流のところで水の量が少ないエリアでは船で運べないので、その時に鉄砲石という方法が取られたんですね。これはすごい考えついた人、本当にすごいなと思うんですけど、丸太で堰、小さいダムを作って、それで川の流れでどんどん水を貯めて、それをパコーンと一箇所そのダムを壊すと、その溜まった水の勢いで木材を水ごと下流に押し流すっていう方法で木を運ぶんですね。これも山で木を切って生活していた人が川を活用する手段、生きる知恵の一つだったろうなと思うので、しかもこれを川博だと決まった時間に実演をしてくれているので、もちろん小規模にしたものですけど、それがなかなか縮小版とはいえ見応えがあるので、古色蒼然さんがご興味があったら見てみてください。八王子からだと近くはないんですけど、まあ車だったらギリギリ行けるエリアかなと思います。ということで、3名の方からのコメントをご紹介させていただきました。いただいた内容に答えきれていない部分ももちろんあるんですけど、このいただいた内容を今後のネタとしても活用させてもらって、また後からお答えできる部分もあると思うので、今後とも優しい民族学を聞いてもらえると嬉しいです。ということで、また次回コメント会の9回目ですね、でお会いしましょう。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。